有名なのは、全て疲れた人、重り負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。けども今朝はですね、後半部分からご一緒したいと願っています。そしてイエス・キリストの救いとは一体どのような救いですか。今日求道者の方はいらっしゃらないようにも思うんですけども、尋ねられるならば、イエス・キリストの救いとは、それはキリストがお与えくださる首輝きを追ってキリストから学ぶことが救いですよ、そのように申し上げたいんですが、え、なんでそれが救いですかっていう。私たちが求めているのはむしろ自由ですか。首輝きなんて置いたくもない。首輝きは追わされるものであり、縛られるものであるということを思います。首輝きをご覧になった方、いらっしゃるでしょうか。の作業をするときに、大人の牛に、若い牛を合わせて、そして荷を引かせるために、首にかけられて、自由になりたい、私たちが求めているのは自由であって、首輝きなんて置いたくもない。日大のアメフトの部のことが連日報道されていますけれども、学生がなぜそこまでの首輝きを負わされなければならないのか、あるいは本当に日大の件だけではありません。政治の世界においても到底考えられないようなことが、一体誰を守るためにさまざまな形で首輝きを負わされるというか強いられているような、そんなニュースけれども、本当に連日弁解をする報道、その中でもう呆れてしまって聞きたくない、見たくないという、そんな思いにさせられるのは私だけではないのではないでしょうか。私たちが求めているのは、息が詰まるような首輝きではなく自由を求めている。しかしイエス様は、私たちが自由を、私たちが求めているのは自由であるにもかかわらず、なぜ首輝きを負って私から学びなさいと語られるのか。今日はそのことをご一緒に学びながら、イエス・キリストの救いについてご一緒したいと願っています。その中で最初にですね、皆さん考えてみたいと思うことでありますけれども、人はなぜ権力を追求し富を追求するのでしょうか。イエス様は、すべて重荷を負って苦労している者は私のところに来なさいと、あなた方を休ませてあげようと招かれましたけれども、当時の時代は人々は皆律法という首輝きを負わされて、そしてどうにもならない状況でありましたけれども、けれども現代はある面、力とお金に縛られて身動きができないというような状況があるのではないでしょうか。権力があればあるだけ他の人に 縛られることがなく自由に生きることができる。お金があればお金の力で問題を解決することができる。人を動かすことができる。問題や事情に縛られず自由になれると信じるからでしょうか。ですから人々はあらゆる力と手段を尽くして権力とお金を追求する。そして実際にそれらのものがこの世を動かしているということを話されます。自由主義に基づくところの本当に資本主義経済って全てがお金によって回る。日大の監督もすごい権力を持っている上に誰も何も言えない。彼が黒いといえば白くても黒なんだと、絶対なんだということを報道で何度も目にしました。権力がお金があれば制限なしにしたいことを気の向くままにできるし、人だって自由に動かすことができる。けれどもだからといって幸せかというなら決してそうではないかもしれません。そういう人の周りにはその人の持つ力を利用しようとする人たちが集まってくる。そうした中で本当に自分を愛そうとする友を見つけるのは難しいのではないでしょうか。そもそもその人自身誰も本当に愛しているわけではない。その人が求めているのは自分自身にとっての自由。そして自分の自由を全てに勝って優先する人は他者を本当の意味で愛することはできないのではないでしょうか。自由だけを渇望する人、それは結局のところは自分だけを愛する人ということができるのかもしれません。首輝なんて置いたくもない。私が求めているのは自由。そしてそのような人は他の人のために自分が犠牲になるというようなことは発想にないのかもしれません。そう考えると真にその人を愛してくれる人が周りにいるはずなどないという。自分だけの自分のためだけの人生、それは誰にも縛られないので自由であるかもしれませんけれども、人はそれによって本当に幸せな人生を生きることができるのか。そういう人は生きている間だけではなくしてこの世を去った後にも誰もその人を記憶していないばかりか、神様もその人を記憶していないということかもしれません。お開きしませんけれども、ルカの福音書の16章にイエス様が語られた例え話、ある金持ちの庭で、本当に、全身出来物で覆われたラザロというものが天に帰ったと、そしてある金持ちもやがて天に帰った時にというラザロはアブラハムの懐慰めの中で、しかし 金持ちが大きな縁が置いてある、本当に向こうの炎が燃え盛るそのところに置いてあるという、その例え話の中で、ラザロという名前をイエス様をはっきり語っていますけれども、その金持ちについては名前すら記されていない、ある金持ちのだけ。だから本当に自分、自由というものを私たちは求める中で、本当に改めて自由というものがどのようなものかということを考えることは大切ではないでしょうか。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス・キリストの言葉です。イエス様はこの言葉をもって、私たちは自分勝手に自由に生きることを追求するのではなく、主が負わせてくださる首輝きを負おうとする生き方の尊さを教えようとしておられると思います。なぜなら、ここにこそ希望があるから。でも私たちは現実にこの世においてさまざまな重荷を負って生きている。で、それで平安安息を得ているかというならそうではない。多くの人が疲れている。けどもイエス様がここでおっしゃっているのは、この世が負わせる首輝きではなく、私が負わせる、与える、あなたに与える首輝きを負いなさいと。そして私から学びなさいと。イエス様のこの言葉は人間の教えではなく、人生に関する神ご自身の判断といいますか、言葉だということを受け止めたい。はっきりと、どこに私たちの幸せがあるかというなら、キリストが私に負わせてくださる首輝きを負う、そしてキリストから学ぶ生き方の中に本当の平安と祝福があるんだ。多くの人はイエス様の教えに同意します。多くの人はイエス様の教えに感動して同意します。けどもイエス様が首輝きを負わせようとするときにどうでしょうか。私たちはイエス様の教えには感動しますけれども、イエス様が私に首輝きを負わせようとするなら、話は別になるのではないでしょうか。そしてイエス様は語られます。好き勝手、放縦というものと自由というものは違うんだ。それを混同してはならない。真の自由というもの、疲れたこの現代に生きる私たちの中で、自由を、安息を得たい、自由を得たいんです。首輝きなんて置いたくもないです。でもイエス様は、好き勝手、放縦と自由は違う、それを混同してはならない。そして中で、創世記に入らせていただきたいと思いますけれども、創世記の2章を皆さんお開きいただけますか。何かを挟んでおいていただいて、創世記の2章3章に目を留めたいと思いますけれども、創世記の2章3章、もう何度も開かさせていただいている箇所でありますけれども、 エデンの園っていう、神様はご自身の形にアダムとエヴァを作られて、そして園に置かれた。そして園の中央には二つの木が置かれて、一つは命の木であり、もう一つは善悪を知る木と聖書は二章の九節に記しています。そしてアダムとエヴァは神様が与えられた、まあ、一つの区域を覗こうとして、自由を失いました。何でしょうか。神様が決して善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと2章の17節でありますけれども、そのように語られましたけれども、それを取って食べた。けども神様はどの日からでも本当に心のままに食べてよいと、神様はなぜですね、与えられた大きな自由の中で一つだけを制限されたのか、そしてその善悪を知る気は実は神様を思い出させる気でした。アダムとエヴァはエデンの園を歩きながら神様の恵みを自由に満喫しました。気の向くままに、心の向くままに行動し、また食べました。そして、そこにおいては強いて神様を意識するという必要もなかったでしょう。本当に自由でした。しかし園の真ん中にある木がたまたま目に入った時には、あれは神様が食べてはいけないと言われたものとですね、アダムとエヴァは作り主なる神様を思い出したのではないでしょうか。アダムよ、あなたは私によって作られた被造物だ。でもアダムとエヴァはさらなる自由を求めて、そこには背後の誘惑がありましたけれども、一線を越えてしまいました。それは自分自身が神になること、皆さん絶大な経済力あるいは権力を求めるっていうのは、心の背後には完全な自由を追い求める心があるのではないでしょうか。自分が神になろうとする心があるのではないでしょうか。しかしもしそのようになったとしたならば、その周りは神となったあなたを利用しようとする人しか集まってこなくなってしまう。けども主が私たちに酔わせてくださる首切りという、もちろんイエス様がというわけですから、イエス様が私たちの人生に干渉する、関わるということを許すということでありますけれども、イエス様が負わせてくださる首切り、そしてそれはまさに旧約聖書であるなら10回、それはキリストにあっては、二つにまとめられて、神を愛し、 自分を愛するように隣人を愛しなさいという戒めに尽きると思いますけども、人は実戒なしに隣人と共に生きることはできませんし、また実戒が私たち人の限界を教えてくれます。また実戒というものがなければ完全になれない、神様抜きにはそれは完全になれないということさえも気づくことができないわけですけれども、イエス様は断絶された神様と私たちの関係を十字架によって回復させてくださって、命のつながりを回復させてくださって、私たちが愛と信頼を持って神様と関わることができるようにしてくださいました。当然私たちが返さなければならない負債の返済を十字架によって払ってくださることを通して私たちに感謝の心を与えてくださって、信じて苦引きを負う生涯へとイエス様が負わせてくださる苦引きを信じて負う生涯へと導いてくださいました。私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすると心に平安が来ますって。私たちは、自分で決めて自分が生きるという生き方をするときに自分の人生の責任を自らが負わなければならない。しかしイエス様とお話をして、そしてイエス様が負わせてくださる苦引きを負いながらという時に、このお方が私たちの人生の責任を取ってくださる、ちょっと皆さん、第一コリントの10章の23節をお開きいただいてもよろしいでしょうか。これをもっと終わりたいと思いますけれども、第一コリントの10章の何ページになりますか。第一コリントの10章の23節。読みしますね。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。自由というすべてのことはしてもよい、しかし全てのことをすることが有益かというならそうではない。何をすることも許されている自由だけども、全てのことが徳を高めるとは限らないという表現。神様は徳というものに心を留めておられて、そして私たちがもし自由の主張の中、自由を主張して生きていこうとするときに、私たちはいつの間にか気づかないうちに横柄になって、そして一瞬のうちに今まで気づいてきたことを失うことだってあるんだ。 悔やんでも悔やみきれないようなそんな状況になることがあるんだ。神様は自由というよりも、特に重きを置かれて私たちが愛を生きる道を示されるということであります。イエス・キリストの救いとは一体どのようなものか、まとめたいと思うんですけれども、私たちが神によって作られたものであることを教える。そして自由と放縦というのは違うんだと、いうことを教え、そしてキリストが負わせてくださる首輝を負うことを通して私たちのうちに命を注ぎ込んでくださって、神様の愛に応答する感謝とともに愛する喜びへと私たちを導く救い、それがイエス・キリストの救いだ。確かに、この世は本当に大きな力で、力とお金によってどうにも私たちが身動きが取れないような力で、お金こそが神であると、なんだかんだ言ったってお金がなければ、力がなければ、そのようにお金を権力を礼拝するような、そのような誘惑に私たちを巻き込もうとする、そういう中に置かれていることを思いますけれども、そうではなく、イエス・キリストを私たちが神によって作られたものであり、神の愛を受けることを通してこそ私たちは人として生きることができる、あるいは孤独から、あるいは貪欲から解き放たれて、感謝の生涯を全うできるということを教えているのではないでしょうか。イエス・キリストの示される首輝きをお互いそれぞれ示されるところにおいて終わさせていただきましょう。あなたは私に従ってきなさい。私たちの罪と滅びは既にイエス・キリストが負って十字架にかけてくださって、私たちがキリストと共に生きることができるように、キリストはよみがえってくださっています。イエス様への愛の応答、感謝の応答の生涯の尊さをご一緒にしましょう。お祈りをいたします。